熱血
賃貸塾
超エイヤ。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エイヤ。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超エイヤン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて4月も下旬になりまして、新入社員の方、初めてのお給料日がそろそろやってまいります。あと4日ぐらいかな、うん、もう初めてお給料をもらった時の感動といいますか、未だ忘れられないものがありますが、うん、塾長は初めてお給料をもらった時は、
僕はどうやったらな、なんか松下行った時やから20歳の時かな。
何に使いました？
いや、そんな覚えてへんわ。知れてるやん。僕ら入った時はね、2万8000やと。
月2万8000、
40何年前。
でも今のね、貨幣価値で言うと、
僕バイトしてて3万円ぐらい稼いでた。
そっちの方が多いじゃないですか。
だけどそれからブワーッと給料上がったよ。
へえ。
3万円とか2万円で急に上がってきた。
そうですよね。
そういう思い出がある。
でもその時代はだってあれですよね、物価も安かった時代ですもんね。
そうだね。それはそれでいけたよね。
なんか買った思い出ないですか？なんかご両親にプレゼントとか。
いや、そんな人覚えないな、全然。感謝の気持ちを持ってそうやってくれてありがとう。そんなのする必要ない。俺はもう農業したりとか家の手伝い先導してんのに、そうする必要ない。で、じゃあ給料は全部渡すね。
あ、奥様にね。
いや、奥さんでもうちの母親にも給料全部払ってる。
全部お渡ししてたんですか？
渡すね。もう僕は昔から給料は全部家に渡すの決めてんの。自分の小遣いは休みの日にバイト行って稼ぐ。
すごいな。
ずっとその性格やから、もう結婚しても全部奥さんに給料払う。
今だもんね、そうおっしゃられてますもんね。
だからその前からそうだ。
ずっと？
そう。
お母様に。
もうそれは長男は家のために働くねんから給料を渡すのは当たり前。
とか立派すぎるんですけど本当に。
そういうふうに育てられたから。
入社してからずっとそうっていうのがもうすごい驚き。
ずっとそうやね。もうそういうなんか男のプライドを外さない。
そのお母様にお渡ししたお金はなんか結婚した時になんかこれもうあなた貯めてたのよとか。
いやいや、そうなんだよ。それは結婚式は親がするのよ普通。新婚旅行の費用も全部出すべきや。それは20年か25年間あるやん、その代わりにコツコツコツコツと親が働いて子供のためにお金を蓄積して貯めとくねん、だから新婚旅行結婚式みんな金いいの決まったのから、それでしたら、子供は何も出す必要ない、親がそうする。ただし結婚して終わったら、そこから送り出すね、あとは自分で頑張ってやる。
なるほどね。
それがその結婚して送り出したで、親の責任はそこで終わるわけ。それはそれでいいねんけど、下の弟は2回も結婚したから3回はあかんとって言うて2回までは俺がちゃんとするけど。
この間お母さんたちと話題になった話で、今入社式に親が出ることができる会社あるじゃないですか。
いや、あれおかしいな。そりゃええ年して親に来てもらうなと。
そうテレビのニュースでは商社がおじいちゃんとおばあちゃまもズームで参加ってなってましたよ。
まあそれは来たい時は来たらええやん。そやけど、まあ子供ちゃうねんから、もう二十歳過ぎたよね。1人前になってねえから。
大学の卒業式まで終わりですか、親が参加？
別に行く必要ないんちゃう。
そこも
何のために。まあ行くねやったら小学校卒業で、たかだか中学までやな。
中学までですか？
高校だったらもうおっさんやな。
いや、まあ確かにそうですよ。
そんなもんいちいち親がついてってどうすんの。
まあ、歓迎されてないのは分かりますけれど、でもね、まだ一応ほら、
わしは小学校の時は来とったんだからな。中学校の時はあんまりよう覚えて
へん。お母様はいらっしゃって、
中学の
時。嘘。
忙しいやん、みんな仕事あんねんから。
だって奥様は、奥様お子様の中学校とか。
わしはその知らん。子供のことは俺も外に行って生活費を稼ぐのにそっちを集中してたから、
まあ、なんかどこまでを参加するのが親なんだろうねって話になって。
いや、だからまあまあ小学生でいいのちゃう。
だけ、
せいぜい義務教育で終わるとか、高校なんか全然行く必要ない。
へ
え。もう親になんかかっこ悪くて来ていらんわ。
確かに子供はそう思ってるかもしれないですね。
もう中学生になったらうちのような孫の中学生なんか、うん、もう子供や言うと怒る。じいちゃん僕子供ちゃうしって言うお子様ランチ頼んで怒られて
ってかお子様ランチ頼めないですよ中学生で。
お子様ランチ頼んだら私子供ちゃうし
中学生でしょだってあれで小学校何年生で決まってますから頼めるの。
あ、まあ、なんかそう言われたけど、だけどまあもう、まあ、人格はねできてきたらあんまり親はねそれ以上、まあ、遠くで見るっていう感じの方がいいのちゃうかなって。相談してくれたら相談には乗るけど、まあ子供さんっていうのは大体親の背中を見て育つからね、うん、親がどういう生き方をしてるかっていうのは大事なの、うん、その手本にならなあかんね、うん、親がしょうもないことしてねチャーチャーチャーチャーしてたら、うん、まあ、ろくな子供に育たないと俺は思うけどな、
ね、
だうちは変なやつおらへんね。みんな真面目に一生懸命やっとって。
だって怖いですもん。どう考えてもお父さん。
いやいや、さあもう、もう休む時はね、お父さんおやすみなさいって挨拶も。
ねえ、それすごいですよね。
いや、それは嫁がそういうふうに指導しとんだよ。
だってあれでしょ、奥さんも行ってらっしゃいませって。
それは行ってらっしゃいませって着物着てはったの1週間だけ。
そこはね、そこは1週間だけ。そこは、今子供はちゃんとね。そう。
じゃあ、まあそういうのはね。うん、まあしつけやな。それは家庭教育って非常に大事やから、まあ、何でもかんでもね学校の先生に任せられへんよ。家庭教育をちゃんとして立派な子育てることが子供っていうのは自分のもんやと思わず授かりもんやから、はい、お預かりすると神から、
はい、
で国家のために役立つ人間を育てて送り出すと、これが親の仕事やと。なんかペットちゃうねんからペットちゃうやんか。着物着てチャラチャラチャラチャラして、いや、かわいいかわいいな、どこだこれ育たへんわ。
肝に銘じて頑張ります。
そんなもんね、とりあえずね、うん、選択肢はね、道が2つに分かれたら辛い方を歩かせ
ね、いつもね、やってますもんね。
で楽な方はもう生かすの、まあ、それがそいつを鍛えてくれる。年いった時に子供は感謝する、うまいこと育ててくれたな。
最近でも子育て中に何か迷いが生じた時は塾長のその言葉を考えて、
うん、涙を流して子供のために辛抱して辛い目を合わす、うん、そういうのが本当の愛情。
わかりました、頑張ります。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長に伺っています。入社式、入学式も終わりまして新年度がスタートしました。4月から新しいお仕事で日々の生活が始まった方も多いのではないでしょうか。今回は塾長に長栄さんのお仕事について伺ってまいります。まず長栄さんといえばマンション管理と仲介の業務というのがイメージとして一番あると思うんですけれども、はいはい、他にも今力を入れていらっしゃる事業などはありますか。
うちの会社っていうのはとりあえず賃貸物件の管理をなりわいとしてるわけですよ、
はい、
だからこれはですね、まあ、京都、大阪、それから滋賀県と関西エリアはまあそこそこ物件も増えて管理できるようになったけど、これからですね他のエリアもやろうっていうのは非常に難しい。なんでかというと、うん、賃貸の管理されてるところは地元の不動産屋さんが大体主力なんですよ。で、まあ、はてどうしたらいいかなと考えたんですが、ある金融機関の支店長が来てですね、まあ、他のところもやらはったらどうですということで、うん、まあ、愛知県の方が、
はい、
あのもう今26、7とあるのかな、うん、まあ、900通事項になってるんだけども、まず購入をしてそれを運営しながら徐々に管理物件を増やしていくっていうやり方を一応うちはやってます、
はい、
それがうまくいったんでできたら日本全国地域をやりたいんですけど、 まあ、金融機関さんもですね、何でもかんでもお金を貸してくれない、うん、でもその1億円で1億1000万ぐらいの価値のある分では貸してくれないから、うん、うちもまあお金出るから言うて、例えば利回りの低いね 3% か 4% ぐらいのやつを買うてもいつ金貸し出し金利上がるかわからないから、だからうちはある一定の基準の利回りでないと買わない、うん、そうなるとですね、大体築20年前後なんです、ね、
はい、
そういう物件を買って化粧をきちっとして、うんうん、さらにしてですね、うん、あの貸していくっていう、うん、まあ、だから木造とかの場合はどうしてもですね、柱そのものが腐ったりとか躯体が悪くなるんで、鉄筋鉄骨 SRC というそういう躯体のしっかりした物件を、まあ、仲介業者さんが言うて来られたらですね、それを購入して運営していくっていうことを今やってる最中です、
はい、あの本当はねこの京都から始まった会社なんですけれども、はい、今やこう全国各地にいろいろな物件をっていうようなイメージがあるんですけれども、私の中では
そうですね、うん、まあ僕の机の上には地球儀を置いたんだけど、うん、それ見てるとなんか日本ってほんまに小さな国でうん、うん、せめて日本中ぐらいやりたいなって、
うん、
もうね測ったら、うん、10センチないし7、8センチぐらいのところで何を、その中の京都を言ったら天やからね、
うんうんうん、
こんなところでうごめいてんねんなという思いがあってですね、うん、まあ日本中ぐらいあってもいいのちゃうかなというふうに、うん、まあ今とかやってるんですけど、
ね、まあ、そんな中ね、カリタスというシステムが生まれましたよね、うん、
まあまあカリタスも入居されてる方が自由に移動できるようなシステムを やりたいなというねことで、まあ、一応今のところ、まあ、大都市圏しか基本的にやらないです、
うん、
やっぱり借り入れしてですね、部屋空いたら何もならないので、
うんうん、
金融機関にご迷惑かかるんで、
うん、
まあ、金融機関にご迷惑かかるので、ね、に都市部周辺、うん、そうなると大体14、5箇所ぐらいなんですね、うん、
でも14、5箇所だったとしてもですよ、まあ、この同じ家賃を払いながらも全国を移動できるようになってくるシステムっていうのは、まあ、本当新しいですよね、ま
あ、
うん、
賃貸の管理されてるところはですね、まあ、ゼネコンも建物誰でやったとか別にしてですね、
はい、
まあ、うちはゼネコンの仕事を専属に自分のところでやってるわけじゃないんで、建築屋さんですね、うん、いろんなところにいろんな物件を管理させてもらって、その中を移動してもらうと、
うん、
だから、まあ、いつも金融機関とかね、大手の、まあ、会社っていうのは、まあ、春になると転勤とかね、
はい、
そんなあるんで、
はい、
まあ、非常にそのたんびたんびにややこしいね、賃貸契約って結構うるさいですよ。でほとんど地元の不動産屋さんがやってはるんです。
うん、
だから横の連携っていうのは業者としてはあるけども、品物の連携っていうことは基本的にはないんですね。だけど、まあ、管理物件の内で、まあ、皆さん移動してもらおうと、うん、冬は沖縄へ、夏は北海道へと、
ね、もう本当、
まあ、もうホテル泊まったらね、5000円やったらね、15万いるし、賃貸マンションやったら3万か4万ぐらいで、
うん、
まあ、タコでも5万円ぐらいで借りられるでしょ。
まあ、でも本当にサブスク時代の、
ね、そういう風にできたらいいなと思ってるんですけど、なかなかね、
うん、
そんな物件がどんどんどんどんあるわけやなし、
まあ、でも時代としてはそういう風に移行してくる可能性ありますよね。
いや、だからその皆さんどっちか言うたらね、自分の家やとか思っている人多いけど、うん、あれ所有権という権利しかないんで、うん、ほとんど全部国のものです、
うん、
自分で稼いだ金で家建ててもそれは所有権という権利がなかった、要は国が持ってるんです、
うん、
だから固定資産税払わなきゃ、自分の場合って払う必要ない、
うん、
でそういうことを考えたらね、まあ別に持たなくてもいいかなと、
うん、
できるだけ現金置いといてそれで生活していた方がいいのかなと、
うん、
まあ、収入が減ったらもうちょっと安いところ移動するとか、田舎へ移動するとかして、最近はなんか田舎のごつごつ家が月2万円とかそんなんらしい、借りたのがね、
はいはいはい、
自分で、
ね、
直してですね、
うん、
だからそういう時代がまさにやってくる、所有しないという。
それはもういくつになっても借りられるんですか？
それずっとね、ずっと借りていただいたらどうです？家賃さっき言って払っていただいたら、
うんうん、
それはね、
うん、
それでいいかな。お金持ってはんないから、
うんうんうん、
まあ、人間って、まあ、100年以上生きる人少ないですからね、
うん、
だからほとんどが、まあ、その間お家賃払って、
うん、
ね、生活もそういう年金もあるんで、
うん、
それに合わせて生活していくと。持ってるとやっぱり固定資産税とかいっぱいあるんだから、うん、電気代とか雨持ったらやれ直さんなしね、はい、それやったらきちっとマンション借りて 住まれた方が、うん、
贅沢な場所が、ね、選べるっていうのは楽しい、ね、
だから冬は沖縄へ夏は北海道っていう生き方もいいかな、うん、これを地球規模でやったらもっと楽しいな、
まあまあ、あの理想だと思いますよ全ての人がだけど、うん、なかなか実現できないと思ってたからこそ、うん、こういうシステムが本当にねちゃんとスタンダードになったら、
まあ、そうやねあの転勤も非常に楽になるんで、うんね、まあ最終はちょっとね地方のちょっと田舎へ行ってそこでゆっくり暮らすとかね、うんまあ、いろんな生活様式があるんで、うんまあ、我々もそれに皆さんが喜んでもらえるようなシステムを作っていったらいいなと思って今やってるんですけどもなかなか急にね管理物件がどんどん増えるわけじゃないし、うんうん、
確かに
うちで管理させていただけたらありがたいなというふうに思ってます、
まあ、そのマンション管理をしている会社として、まあ、日本で初めて上場という形じゃないですか長江さんって、うんうんまあ、それだからこその、まあ、責任というかパイオニア的なこう期待もあると思いますけど
どうだよね、まあうん、大体管理会社でそんな上場すること自体が
うーん、ね、今までなかったわけですもんね
何考えてんねんという形なんやけどねうんだけど、まあ、別に固く真面目にコツコツとやってたらそうなんのかなと、
ね、でも株価だってね、うん、どんどん上がってますし、ま
あ、どんどん上がってんやな、まあまあ、やっぱり知っていただいて、まあ、講演やとかしてると会社の内容を知っていただくとですね、まあ、大体こんなもんやな
うん
僕は想定通りの株価からでこれをどうしていくのはやっぱりこれからの話なんで、
うんうんうんうん、
まあまあなんとか皆さん方喜んでもらうような、ね、な会社なんか何も言わなくてもダメなんですよ、うん、入居してる人とかね矢野さんが喜んでもらわな
あ
かん
のこれからもあれですかそのマンション管理だけにとらわれず、まあ、それをベースとしてさまざまな事業に取り組んでいく、
うんそうです管理業でそんなに利益が上がる仕事やないんですよねだからそれをうまくやるためには自社物件で持つとかね、うん、いろんなことをしながらやってるんですよでこれからもどんどんどんどん時代に合わせて、うん、やっていきます、うん、だけどそれが全てでは思ってない、うん、要はうちの会社の存在感があって周りの人が長栄ってあってよかったなと喜んでもらわないと会社としての存在感はないんで、うんまあ、そこが一番大事だと思うまあ、お金は後なんですよ、うんうんうん、お金は後で、まあ、どなたうちは食っていけてるから今のところ食っていけてるから心配しんかって、うん、だからそれができたらあとはもういかにね皆さん方が喜んでいただくかっていうことばっかりを考えてやっていくべきかなというふうに思ってます、う
んまあ、でも本当にいろんなことがね想定というかこれからできそうですもんねまだまだ
そうだね、う
ん
まあ、そういうものを売るサイトをね作って、うん、まあ京野菜
ね売ったりされてますし、
ね、そういうの、まあ、できるだけ安くいいものとかね、うん、そういう便利に生活が逃がされてる方が良かったなと思ってもらえるようなシステムをこれからもどんどんどんどんやっていきたい、うん、
あくまではそこをベースに大事にしていきたい
まあ自分とかは何も喜んでもダメなんですよ要は相手さんが大事やからその人が喜んでもらわないと存在感がない、
うん、
だからねまあ、あまり儲からへんだけどなんか喜んでくれはったら嬉しい、
うん、
なんかあよかったなと思う、うん、その感覚っていうのがやっぱり大事ですよ、
うん、
自分だけやねええねしてね自分だけよかったらええっていうねそういうさもしい考えでもう会社は僕は運営したらいいと思ってるんですよだから今のところまあまあそういうことを徹底して、うん、あのスタッフの皆さん方にお願いしてるんで、
はい
まあ、自分はあとや相手が先やということを考えながらやっぱこれからやっていきたいと思ってます、
はい、今週は塾長に長栄さんのお仕事についてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けします
はい今日はですねべっぴんさんのトワイスセットミーフリーをお願いします、
は
い、
それではどうぞ賃貸のツボこのコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長住まいに関するスペシャリスト長栄の曽田さんにズバリ解決していただきますお便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたしますそしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきますさあ今週のお便りは京都府のラジオネームもうすぐおじいちゃんさんからいただきましたありがとうございます先日京都市では別荘や空き家に対して課税が検討されているとニュースで見ました 空き家を賃貸に出したいと思う方も増えそうだと感じましたが、具体的には空き家を賃貸に出す方法はどんなものがありますか？また疑問に思ったのですが、賃貸で空室の場合などは課税対象になるのでしょうか？興味があるので塾長のご意見をぜひ伺いたいですということです。
賃貸で空き家の場合は課税対象にはならないでしょ、
ね、
それやったらマンション相手とか全部課税対象になるかやだから貸すっていう場合は人さんに貸すねんね、
はい、
あの簡単に思われるけどね、この借地借家法って結構厳しくですね、うん、逃げされてることがやっぱり弱者、
はい、
貸す方は強者っていう立て付けで法律決まってるんですよ、うん、だから貸される時に十分契約書を精査して内容を決めて、ここまでここまではあかん、階層はここまでとか細かいところで決めて貸されるのがいいです。ただ単に都合でくださいって貸すっていうのになるとね、やっぱり貸すとずっと住む居住権が発生するから、
はい、
簡単に解約はできない、自分とか使おうとしても使えないっていうね、厳しい条件があるんで、もし一戸建ちでね貸される場合は、
はい、
よくよくですね、我々みたいな業者に相談して、うん、法律家に相談して、うん、きちっとした契約書を作ると、これがもう最大のポイントです。そうやないとね、将来、うん、もういろんなトラブルが出てきる、うん、そういう風になります。家賃払ってなくてもなんか住んでたっていうようなケースも出てくる。
いえそんなこともあるんですか、
う
ん、
だから何でもかんでも素人考えでね、賃貸借契約で借地借家法というのは非常に複雑な契約書なんですよ、
うん、
だからこれはね、海外ではあまりそういうことはないんだけど、日本は特に厳しい、
はい、
うん、それは何でか言うたら、昔戦争の時に、ね、旦那さんが戦地へ行って、うん、残った家族が出て行けって言われないように厳しくしたんですね。その政党自由っていうのが一項があってですね、これが非常に難しいから、うん、貸される場合はですね、よくよくその辺を精査して、うん、きちっとした契約書を作って、契約書をもとに貸してください、うん、そうでないと後でトラブル起きたらもうなかなかですね、民事やから時間もつかかる、うん、もう何年ってかかる、
まあ、その契約書もちゃんとプロの方がきちんと作ることが大事
です。だから安易に、ね、貸さない、貸すっていうのは何、貸す場合は我々みたいなプロの業者に頼んできちっとした契約書を作ってですね、あとあとトラブルないようにお互い貸すときは善意で貸して、
はい、
借りる方も善意だから、うん、だけどそこでトラブルが起きたら悪意になってしまうからね、うん、そういう書類でちゃんと残していくと、これをちゃんとやってください、
はい、
そしたら、まあ、いい関係で続いていくと思います。賃貸借権はね、
うん、
居住権は相続できますから、
うんうん、
全然関係ない、ね、息子さんとか親戚の人が入ってきたらまた一から ややこしい話になる。
そっか、
だから賃貸借をね、意外と安易に考えないように、我々みたいにそれで苦労してそのことばってる会社に相談してください。なちゃんとした、ね、契約書作りますから。
はい、わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、安易に簡単に貸さないように、きちっとした約束のもとに不動産を貸すようにしてください。
はい、ありがとうございました。さて、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージから。
はい、イーガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、 インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。